のぞみ教会の、教会学校ではですね、第一日曜日に、誕生会を最近行っています。この4月からは合同で今日も賑やかに上で礼拝前に誕生会をしています。大人たちのは第2週に来週やりますけども、その子どもたちの誕生会では必ず子ども賛美歌を歌うんですね。子ども賛美歌の誕生会の歌を歌う。今日も歌った？歌いましたか？ね、生まれる前から神様に守られてきた友達の誕生日です、おめでとうっていう歌をね、昔からあるのかな、この賛美歌ありますかね。生まれる前から神様に守られてきた友達の誕生日、そういうふうに歌います。元気よく子供たちと歌うんですけど、まあ、改めて毎回ですね、こう生まれる前から神様に守られてきたって考えるとすごいことだなって思います。昨日私は祖母の納骨があってですね、池袋の方の霊園に、まあ、祖母の母方の墓があるので、49日の法要ですかに預かって、その後にこう納骨をするっていうことをしてきました。私の祖母は大正生まれです。当然戦争を経験しています。川崎に住んでいた祖母で、私が小学生の頃は多分夏休みの宿題だったと思うんですけど、祖父母に戦争の話を聞いて、それをこう学校の宿題でこう出すっていう授業があって、で川崎の祖母に電話をして、その戦争でどういう体験をしたのかなんて話を聞いた記憶が残ってます。その庭先に、まあ、焼夷弾が落ちてきた話であったり、でそのために埋めてた食べ物とか大事だったものが地面の中だけで焼けちゃった話だったりとか、まあ、そんな話を聞きました。で祖母は田舎に疎開するようなそういう経験もしました。で私の母は戦後に生まれてるんですね。戦争が終わってから1948年昭和23年に母は生まれました。ですからもし終戦までの間に私の祖母が、まあ、祖父母が何らかの形で命を落としていたとしたら、その可能性だって十二分にあったわけですけども、まあ、そうしたら母は当然生まれ出ないわけで、そうすると私も当然ここにはいない、そういうことですよね。で私の父もそうなんです。戦後生まれなので、父方の方にしてもその父の祖父母に何かあれば、まあ、戦争に限らずですけども何かあれば、私も当然生まれていないわけです。まあ、当たり前の話じゃないかって。でも当たり前ですけども、私たちには必ず、好きであろうと嫌いであろうと両親がいるわけですね。父がいる、母がいる。でその両親にも必ず父がいて母がいて、その人たちにもまた父がいて母がいて、これ机上の計算ですけど、10代遡るとそこには何人の人がいると思いますか？数学が得意な人はパパパってね、石毛さんならすぐ出るかもしれない。これでも計算すると1024人なんですね。こうどんどん広がっていくわけですよね。たった10代遡るとそこには1024人の人たちが、全く知りませんけどね、人たちがいるわけです。20代遡ると100万人超えちゃうんですよね。机上の計算上ですよ。だけどずっと遡ってそこに絶えず両親がいるっていうふうにこういくと、20代遡るだけで100万48,576人っていうのが、まあ計算電卓上が出てくるわけですね。でまあそれでご先祖様をだから大事にしましょうって話ではなくて、その一人一人の命が神様に生まれ出る前から守られてきた、その中でこう私たち一人一人の存在、命っていうものが神に守られてきた、そのことを 改めてこう思わされる、わけです。私っていう命が、またあなたっていう命が与えられて、人生をこう歩み出したっていうことは、生まれる前から神様に守られてきたことに他ならないっていうこと、そのことをこう覚えたいと思います。そしてそのようにして生まれ出た命には、その存在には神様から与えられている尊い意味があるのだということを私たち受け止め直しておきたいと思うんです。先週日本ろうあ学校の鈴木学び兄弟が来て、ここでまたろうあ学校のアピールとまた映画界の案内をしてくださいましたけども、まあ、その中でこう耳にね、障害を抱えて生まれてた子供を前にして、お母さんたちがその子供を抱けなくなるだったりとか、そういうこう話をしてくださいましたけど、そういう中でその学校、キリスト教のキリスト教教育、神様の愛っていうものを通して、ここに存在している一人の子供には神様からの尊い意味があるのだ、価値があるんだっていうことを、そのお母さんたちと一緒にその学びながら受け止めていく、そういう時間を過ごしているということを案内してくれました。本当にそうなわけですね。幼稚園の働きもそうですね。キリスト教教育の中で本当にこの小さな子供一人に尊い意味があるのだって、価値があるんだってことを神のこう視点から受け止め直していく、とても大事なことです。生まれる前から神に守られてきた、そうやって生まれてきたんですね、私たちは。それを思うだけでなんか嬉しいですよね。あ、そうなんだ。それはそこに障害があるとかなしとかにかかわらず、そこに生まれ出た命にすでに神様のご意志があるっていうことですよね。神の意志があって私たちはここに存在させられてる。だから私たちは神にあって生きるってことが、まあある意味では自然のことなんですね。神様が意図されて私たちの命を与えてくださった、この地上に生きることを許してくださっただとするならば、神様に向かって私たちが生きていくということはごく自然のことなわけです。だけどそのところから離れて、そんな神様なしに生きていける、そういうふうに生きていくあり方を、罪の中に生きていくあり方として聖書は私たちに告げているわけですね。神様なんかなくたってこの命を生きていける、そこに大きな的外れが起こるわけだし、私たちの罪というものがあるわけです。今日イザヤ書の49章1節で、預言者イザヤと呼びますけども、預言者イザヤはですね、自分の生涯を、人生を振り返りながらこう語ります。島々よ、私に聞け。遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。預言者イザヤはもう大人になってるわけですね。もう生きてるわけですね。で、まあ、中には体内記憶ってね、話があって、胎児であった時の記憶が残ってる人がいるって言われます。私、皆さん信じてもらえないかもしれないですけど、その一人なんですね。母の胎のある記憶がなんとなくあるように自分では思ってるんです。だけど、まあ、それはともかく、イザヤは別にそういうふうな記憶が本当にあるんだ。自分が赤ちゃんでお腹の中にいた時に、神様が僕の名前を呼んでくれたんだってことを言ってるわけではないわけですね。もう大人になって、自分の人生、自分の存在というのは、そうとしか言えない。そういうふうに受け止め直しているっていうことですよね。もう自分の始まり、もう母の胎にいる時から神は私を呼んでくださってたんだ。そういう自分の人生、またアイデンティティ、そういうものを受け止め直して語っている言葉です。主は母の胎に私を、母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。でもこう語る彼は、どうも自分の人生、自分の歩み、自分の働きっていうものにこう疲れを覚えている。もっと言うと挫折しかかっている。そういう状況にどうもあったみたいです。私は思った。4節で、私はいたずらに骨を折り、虚ろに、虚しく、 力を使い果たしたと、そういうふうにイザヤは語るわけですね。でこの時預言者はイスラエルの民がバビロンというところで捕囚にあって、でそのところからこう解放されていく、まあ、非常にこう時代的には困難、精神状況、どういうふうにこう語っていったらいいのか、どういう言葉を届けたらいいのか、どういう働きをしたらいいのか、なかなかこう難しい局面に置かれている時代の本当にこう荒波の中に立てられている預言者なわけですね。で預言者としての召しを受けて、しかもその召しっていうのは母の体内にいる時からもう与えられたものなんだって、そう受け止めながらこうやってきたんだけど、どうもその働きが思い通りにはいってない。慰めの言葉を語れって言われたけど、その言葉がなかなか届いているようにも思えない。神様のことを語ってもどうも本当に信じてもらえているのかわからない、そういうものを抱えていたんだと思います。神様はこの預言者に、私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私を尖った矢として矢筒の中に隠して私に言われた。あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。このイザヤって男の働きを通して神様の栄光だったり、神様が輝いてるとか、そういうものがこう明かしされるっていうふうにイザヤは聞いてたわけですね。だけどもやれどもやれどもそんなふうには思えない。なんか自分は力を使い果たしてもう弱り切ってる、そういう感じを受けますよね。神様は私に働きを召してくださって、それを通してご自分の栄光を表すって言われてたんじゃないのか。だけどもとてもそのようにはこう思えない。私はいたずらに骨を折り、うつろに虚しく力を使い果たした、そういうふうに思ってたって言うんです。だけど4節はこの後にしかしってこの預言者の言葉として言葉を続けるわけです。しかし私を裁いてくださるのは主であり、その働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力、そういうふうにその言葉をつなげていくんですね。預言者は改めて主から語りかけ、そして神様の約束、そしてもう一度自分に委ねられている神様の使命について聞かされるわけですね。私の神こそ私の力、力を使い果たした、そう言ってる中で、しかし私の神こそ私の力だって新しくこう告白し直していってる。いたずらに骨を折り、うつろに虚しく力を使い果たした。どうでしょうね、皆さんはそういう経験をするでしょうか。なんかやれどもやれども何かうまくいかないって、自分の力がもう及ばないって、そういう中で力を使い果たして疲れ切ってしまう、そういうことをいろんな場面でもしかしたら経験するかもしれません。ここまで上乾くように叫ばないまでも、でも何かこう力を使い果たしてしまった、そういうこう局面に置かれることがあるかもしれません。先生をするということはそういうことかもしれないですね。自分の子どもたちとの関わりの中でそういうふうに、あ、なんか自分が一生懸命やってもうまくいかないな、そういう思いで疲れ果ててしまうことがもしかしたら実習中にあるかもしれませんね。子どもを育てることであったり、仕事においたり、自分たちに与えられている使命というものに立ち向かっていくときにどうにもうまくいかない、そういう中に、立ち入ることが私たちの中にもあります。いや、神様信じて神様の祝福をいただいて、私たちは神様の約束に生きることができるはずだったんじゃないのか。あなたによって私の輝きは輝き出るって、神様の栄光が私を通して明かしされるんじゃなかったのか。そうやって信じてやってきたのに、そういうふうについ言いたくなるような試練とか、状況っていうものを経験するかもしれません。現実はいたずらに骨を折り、うつろに虚しく力を使い果たした、 告白せざるを得ないようなことがあるかもしれない。虚しさの中で生きる意味っていうものを見失ってしまう、そういうことだって経験させられるわけですね。なぜ母は私を産んだのか、少し前の説教で紹介した言葉、そのように吐露する時が私たちの人生の中で起こりうるわけですね。なんで私生まれたんだ、自分の人生を呪うかのような、もう疲れ切った、そういう局面に立ち至ってしまう。力を使い果たして自らの人生に終止符を打った友がおります。そのような現実が私たちの歩みの中で出会わされるわけですね。この預言者もそのような現実的な試練であったり苦悩であったり、またうまくいかない、そういうものを抱える中で、しかしって語るわけですね。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。主の目に、御目に私は重んじられている。そうやって自分を受け止めるんですよね。預言者としてもしかして語っても語ってもうまくいかない、自分に与えられている使命に一生懸命生きようとしてるんだけどなんかうまくいかない、そういう時に自分の存在の価値だったりとか自分の働きの虚しさだったりとか、そういうものに心が奪われる時、なんか私なんて吹けば飛んでしまうような軽い存在のように思えてしまう。あ、私はこの世でいなくたって関係ない生き物かもしれない、そういう存在かもしれないというような思いになってしまう。しかしこの預言者は主の御目に私を重んじられている、そう言い切った、言うことのできた御目を、主の目を知っていたということですよね。神様がそのように私を見てくださっている、その神様の眼差しをこの預言者は悩みつつも受け止め直してたっていうことなんですね。この眼差しを、この御目を知っているか知らないか、これは大きな違いですね。私たちはついず自分の存在を軽く見積もり、ああ私なんて、そうやってすぐ自分を小さくしていきますね。だけどそのいうふうになってしまう私たち一人一人を主は重んじられて見てくださる。生まれる前から守り、その命を与えてくださったその神様の眼差しはあなたを重んじるものとしてあなたを見ている。この預言者の気づきっていうのはとても大事な気づきじゃないかなって思います。同じこのイザヤが語る言葉の中に、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛している、恐れるな、私はあなたと共にいる、イザヤ書43章4節の聖句の言葉があります。同じ預言者が語った言葉ですね。とてもよく知られている言葉です。私の目にあなたは値高い、重んじられている、そういう眼差しをこの預言者は知りながら、またそのことをイスラエルの民に語ることを使命としていただいた男だった、人だったわけですね。私たちは神にあって、主にあって自らを受け止め直していくこと、見つめ直していくことができるわけですね。ペンテコステの礼拝があって、先々週そこで洗礼式が行われました。そのお祝いの祝会の中で、中里のぞみ姉妹がですね、サイリオチェンとのつながりの中でその笠原さんの洗礼式に、洗礼についてのお祝いの言葉を述べてくださいましたけども、その挨拶の中でのぞみさんがですね、笠原さんの洗礼式を見ながら自分の洗礼式を、自分の洗礼を思い起こしていましたっていうふうに語られました。とても印象に残りました。 分かりますよね。でも私たち洗礼式に預かるたんびに不思議なことに自分の洗礼式がどうだったかなって思い起こすことって誰にもは経験することだと思います。大事なことです。とても重要なことです。私たちの受けた洗礼、それは私たちがどう思うと、自らのことをどう思うと、神の御目はあなたを重んじている、あなたを価値あるものとして見ておられる、そういうものとした、その消えない印なんですね。私たちが消そうとしても消えない神の印が、その洗礼を受けたときにあなたたち一人一人につけられている。私たちがたとえどんなに力を使い果たし、自分の存在を否定し、自分の存在が軽い、そうしか思えない、それでもそうではない。神は価値あるものとして私たち一人一人を見ていてくださる。そのことの決定的なこの印の一つがこの洗礼なわけですよね。消えることのない印だから、洗礼を受けるときに、洗礼式に預かるときに、私たちがそれを思い起こすということはとても大事なことなんです。私たちはしばしばそれを忘れてしまう。自分が洗礼を受けているという事実さえ、もしかしたらどこかに吹き飛んでしまっているような中に立ってしまうことがあるんですね。神様が私たちと共にあることを忘れてしまう、神に愛されているということも忘れてしまう。でもどんな困難の中にあっても、またその試練の中にあっても、自分で力を使い果たしてしまったっていうふうに思うような時にあっても、私たちが生まれる前から私たちを守ってくださった神は、その神が今私たちを守ってくださらないはずがないわけですね。力を使い果たしてしまう、そういうことが私たちには実際には起こりうるわけ、起こるわけです。でもにもかかわらず、神様はなおも私たちに今日語りかけ、愛を注ぎ、あなたに与えられているその使命に生きるようにと、今日御言葉を通して私たちに語ってくださっているわけです。私たちを呼びかけてくださっている、私たちの名をもう一回ここで呼んでくださっている、そういう出来事に今私たちは預かっているんです。神様は呼びかけてくださる。神様は試練の中にある私たちを見捨てて捨ておかれる方ではない。その中から私たちの名を呼んで、もう一度私に立ち返るようにと招いてくださっているわけです。6節のところで、その預言者イザヤは新しく聞くわけですね、神様の言葉を。私は あなたをしもべとし、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ返さる、捕囚から解放するその働きをお前に委ねる。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとなる。非常に壮大な神の計画というものがこの預言者に語られるわけですけれども、でもそういう力、そのことがですね、思いっきりこう引き寄せて、私たちに引き寄せて考えていくならば、そこに私たちはキリストの十字架と復活の出来事を見ていくわけですね。イエス様の十字架っていうものを見ていったときに、それはまさに虚しく終わってしまった、力を使い果たしてしまった、そういうこう出来事のように思うわけです。キリストに従っていった弟子たちにしたって、イエス様の十字架っていうのはそういう経験だったと思うんですね。なんかこの3年間の月日は何だったんだって、イエス様に熱心に従ってきたけど、イエス様は殺されてしまった、目の前からいなくなってしまった、もう本当に全てがなくなってしまうようなうつろな 虚しい、力を使い果たしてしまった、そういう思いでいっぱいになるような時を、あの十字架という出来事を通して弟子たちも経験させられたんだと思うんですね。だけどしかしがあったわけですよね。しかしっていう、神様のしかしっていう経験を弟子たちも味わったわけです。キリストは3日の後に復活された。そしてあのペンテコステの日にその神様の力が弟子たちに与えられて、新しい力の中でキリストの愛を、キリストの出来事を、偉大な出来事を述べ伝えていくっていう、その使命を新しく与えられていった。その物語はまさに私たちが経験する物語です。私たちもそのように招かれ、そしてキリストにつなげられ、その幸いを分かち合うように、そういう使命を与えられている一人一人であるということを覚えたいと思います。ペテロの手紙を読んで終わりにしたいと思いますけれども、新約聖書の朗読の中でペテロの手紙第1、2章9節から10節が朗読されました。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。私たちが神に守られ、そして神に許され、神につなげられ、神を知りながら生きて神の民とされたっていうのは、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を広く伝えるためなんだってペテロ命じるんですね。死の力、罪の力、虚しく力を使い果たしてしまった、そう絶望させる力が私たちの世界に、私たちの周りに本当に強くあり続けています。だけども私たちはその中でしかし神の裁きがあるのだ、神こそ私の力だ、神と共に生きることができるのだ、そういう希望をですね、広めていく務めが与えられているということです。私たちは母の胎にある時から神の眼差しに守られて、見守られて、そして今も生きた神の御手に支えられて、今日生きて生かされている者たちです。その幸いを、またその恵みを、その希望を今週また分かち合いながら共に生きていくものでありたいというふうに思います。神が私たちと共におられることを覚えていきましょう。これから聖餐に預かります。聖餐というのは想起する出来事です。キリストの出来事を思い起こす時です。キリストの十字架を思い起こし、しかしその死の中からよみがえられたキリストがおられることを私たち一人一人がもう一度思い起こすことです。私たちの洗礼をもう一度思い出すその時です。これから聖餐に預かる時に、私たちがキリストの力をいただいている、また神のものとされたもの、御目に重く重んじられているもの、価値あるものとして私たちがされたことを思い起こしながら預かりたいと思います。祈ります。主なる神様、皆をあがめます。今日こうして私たち一人一人をまた変わらぬ御手を持って、その眼差しを持って、愛を持って招いてくださり、心から感謝をいたします。どうか私たちが神の希望の中で今週一週間も力をいただいて歩むことができますように、闇の広がりを思うこの世界にありますけれども、どうか死の力を打ち破り、命を与えてくださったキリストに従い今週も歩むことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。